4ページから5ページ、令和3年度の主な事業。令和3年度当初予算に計上した主要事業について、第6次瑞浪市総合計画の6つの分野別まちづくり計画に沿って紹介します。問い合わせ、総務課、財政係、電話 68-9726。みんなで支え合い、健やかに暮らせる町。健康福祉。健康医療の分野では、新病院の建設に向け、土岐市とともに、東濃中部病院事務組合を立ち上げ、将来にわたり安定した地域医療体制の確立を目指します。また、子育て不安が大きい出産後の母親を対象とした、心身の健康保持と育児支援のための産後ケア、がん患者の療養生活の向上を図るため、医療用補正具の購入助成を新たに始めます。子育て支援の分野では、幼児園の事務効率化を図るための ICT システム導入や、一人親家庭の児童・生徒を対象とした学習支援を実施するなど、子どもを育てやすい環境づくりを進めます。障害者福祉の分野では、共生社会の実現を基本理念とする第6期瑞浪市障害福祉計画、第2期瑞浪市障害児福祉計画のもと、引き続き障害者とその家族が地域で安心して生活できるよう支援していきます。高齢者福祉、介護の分野では、高齢者の心身の特性を踏まえ、きめ細かな支援を実施するため、保健事業と介護予防の一体的な事業を実施します。主な事業、病院事業、一部事務組合負担事業、1369万円、がん患者医療用補正具購入費助成事業、20万円、一人親家庭学習支援事業、211万円、保健・介護予防一体的事業、159万円、産後ケア事業、63万円、幼児園 ICT システム導入事業、290万円、障害者地域生活支援経費、2753万円。写真があります。説明。山の中に組まれた櫓の上に10人ほどの園児が乗って遊んでいる様子です。写真終わり。安全安心で人と地球に優しい町。生活環境。環境保全、エネルギーの分野では持続可能な脱炭素社会の実現に向けて住宅への蓄電設備の導入に対する補助金を交付するなど、再生可能エネルギーの普及に努めます。消防、防災の分野では、高所における消火活動や救助を可能とする13メートルブーム付き多目的消防ポンプ自動車の導入、消防訓練場の拡張整備、消防団拠点施設の改築などにより、複雑多様化する災害への対応力の強化を図ります。防犯・交通安全の分野では、LED 防犯灯の新規設置に対する助成、高齢運転者の自家用車へのペダル踏み間違い時加速抑制装置の装着に対する助成、運転免許証の自主返納高齢者への支援など、子どもから高齢者まで、安心して生活できる街づくりを進めます。雇用対策の分野では、対面式での市内企業合同説明会に加え、ウェブを活用した説明会の開催により、積極的に市内企業と求職者のマッチングを行い、地元での就職を支援します。主な事業、エネルギー利用最適化事業、500万円、消防訓練場等拡張事業、3490万円、防犯灯設置促進事業、 175万円、運転免許証自主返納支援事業40万円、消防車両救急車両等購入事業1億450万円、消防団拠点施設建設事業3200万円、高齢者安全運転装置設置促進事業20万円、合同企業説明会開催事業363万円。写真があります。説明。山の中で6名の消防団員が担架の上に横たわる人をしゃがんで囲んでいるところです。訓練をしているところのようです。写真終わり。自然と調和した快適で暮らしやすい町、都市基盤。道路、河川の分野では、国道19号水波恵那道路の整備に合わせて設置の検討を進めている道の駅について、周辺の関連道路整備方針を策定するなど、事業を具体化していきます。また、昨今、各地で相次ぐ河川氾濫などを踏まえ、市内河川の改修工事や堆積土砂の撤去などにより、災害の未然防止に努めます。住環境の分野では、水波駅周辺の魅力・活力を高め、次世代に向けた新たな街づくりを目指して、水波駅周辺街づくり推進計画を策定します。また、林業・就業移住者に対する支援金を創設するなど、市内への移住を促進するための取り組みや情報発信を強化します。上下水道の分野では、水道アセットマネジメント、下水道ストックマネジメントにより、計画的に老朽施設の更新、改築を進めます。主な事業、道の駅整備事業1885万円、普通河川緊急浚渫推進事業2300万円、景観形成事業76万円、林業就業移住支援事業100万円、増爪川浸水対策事業8700万円、普通河川緊急対策事業2000万円、水波駅周辺再開発事業4580万円、公共下水道環境長寿命化事業9000万円。写真があります。説明。水波駅前にある M ビルの建物内の様子です。10人ほどの人が間隔を空けて机に向かって椅子に座り、学習や読書をしている様子です。写真終わり。町の魅力を生かした活力ある町、産業経済。農林業の分野では、ICT を活用して省力化を図るスマート農業技術の導入に対する助成を開始するなど、農業振興を推進します。また、荒廃が危惧される里山を整備し、健全な森林環境の保全に努めます。畜産業の分野では、昨年6月にオープンした農畜産物加工施設、ボーノポークハム工房、水波に続き、農産物等直売所、キナータ水波の北側区画にバーベキュー場の整備を進め、地産地消の取り組みを促進します。商工業の分野では、商工会議所、金融機関と連携した創業支援の強化や、市内進出企業に対する奨励金の交付などにより、市内経済の活性化に取り組みます。観光の分野では、地元で進められている大杉復興プロジェクトと合わせ、大久手宿の観光・交流拠点化を進めます。主な事業、スマート農業技術導入支援事業100万円、災害防止森林整備事業300万円、 創業支援計画推進事業2052万円、観光地整備促進事業589万円、里山林整備事業690万円、農産物等直売所規模拡大整備事業4996万円、企業立地奨励事業1億2222万円、地域活性化施設等整備補助事業2004万円。写真があります。説明、大久手町にある古い民家が一軒写っています。写真終わり。生き生きと学び、心豊かに暮らせる町、教育文化。学校教育の分野ではソサイティ 5.0 で求められる資質、能力を育むため、ICT 活用事業の推進やギガスクールサポーターの配置などにより、学びの充実を図ります。また、かまど小学校校舎の大規模改修、水波小学校屋内運動場の改修など、安全安心な教育環境の整備に努めます。社会教育の分野では、学習の場の情報発信のため、市内で開催される講座情報をまとめた障害学習ガイドブックの作成を継続します。障害スポーツの分野では、新型コロナウイルス感染症の影響により、延期開催となった全国健康福祉祭り岐阜大会、年リンピック岐阜2021について、本市はバウンドテニスと3B 体操の会場として確実な運営に努めます。文化、芸術、文化財の分野では、昨年9月に市内で発見された飛脚類のレプリカ作成と展示、岐阜県文楽能大会水波2021の開催支援など、文化芸術に触れる機会を創出します。主な事業、ICT 活用事業推進事業、173万円。小中学校施設調査事業、1750万円。水波小学校屋内運動場改修事業、2400万円。全国健康福祉祭り岐阜大会開催事業、417万円。小中学校 ICT 支援員派遣事業、1500万円。かまど小学校改修事業、2億4000万円。障害学習推進事業、41万円。岐阜県文楽能大会開催事業、100万円。写真があります。説明、教室内で学習する児童に大人が声をかけているところです。写真終わり。市民と行政で創造する夢のある町、新たな町づくり。共同の町づくりの分野では、高校生や大学生による地域活性化や課題解消のための調査活動を支援するなど、町づくりを次世代へとつないでいくために、必要不可欠な若者の町づくりへの参画を促進します。情報共有の分野では、SNS やホームページを積極的に活用し、子育て情報やイベント情報など、サービス利用者に応じたきめ細かな情報発信の充実に努めます。また、市税のスマートフォン決済や RPA 試験導入など、市民サービスの向上と業務の効率化を推進します。行財政運営の分野では、災害に強い防災拠点を目指して、老朽化した市役所本庁舎設備の大規模改修と、72時間稼働可能な非常用電源を整備します。人権尊重社会の分野では、第2次水波市人権施策推進指針に基づき、インターネットの悪用による誹謗中傷、 性的マイノリティへの偏見や差別、ドメスティックバイオレンスなど、近年顕在化している多種多様な課題を克服し、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指します。主な事業、域学連携推進事業102万円、集落支援事業1467万円、町内乱整備事業1291万円、男女共同参画社会推進事業56万円、夢づくり地域交付金事業1344万円、暮らし情報配信サービス経費425万円、庁舎等改修事業5億1300万円、人権施策推進事業196万円。写真があります。説明、市役所本庁舎と駐車場が写っています。写真終わり。